ありタグあり。山ありタグあり。
ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。メリークリスマスと年末大売り出しが飛び交うこの季節、イルミネーションの美しさに酔える心の余裕を持ちたい。そう、私がタグです。いやいやいやいやいや、まあ本当この季節になるとね、もう毎年のことながら、なんかね、どっかのなんかこうスポットでクリスマスイルミネーションがみたいなのがもうニュースになりますよね。なんかタレントさんが点灯式のスイッチポチッと押しに来たりとかさね。まあでもなかなかこう思いがけず見ることはあってもさ、こうね、こうわざわざこう足を運んで見に行くかっていうと、まあそれ人にももちろんよるでしょうけどね、なかなかそんななんか時間も取れなかったりとかしちゃうけど、実際さやっぱり見るとですね、本当にもうなんかある意味心奪われますよね。ね、まあもちろんそれ何をいいと思うかなんていうのは人それぞれだからさね、それは別に僕の気持ちを押し付けるつもりはないんだけど、僕はね、青色発光ダイオードが発明されてからすごくがぜん楽しくなりましたね。クリスマスイルミ、それまではほらなんかこうもうちょっとカラフルだったりだとかね、ちょっとこう要は暖色系のね、イルミネーションが多かったけど、こうその青色発光ダイオードがね、なんか発明されてからは随分こうなんかブルーを基調にしたイルミネーションが増えましたよね。ブルーとか白とかさ、それがね僕にとってみればすごくこう なんて言うんだろう、ヒットなんですよね。なんかね、こう金銭に触れると言ったら言い過ぎかもわかんないけど、すごくね昔からこう青いライトとか好きだったんですけど、綺麗だなと思って、でそれこそ、まあ、なんでこんな話をしてるかっていうと、まあ、12月だからっていうのもあるんですけど、東京ミッドタウンのね、クリスマスイルミネーションの点灯式、まあそこも本当綺麗なんですけど毎年ね、になんかちょっとひょんなことから、関係するっつうとちょっと大げさなんですけど、別に本当に点灯式になんか僕が行って吹いたわけでは全然ないんですが、まあ、その点灯式の日にね、いよいよ今日着きますよって日に、その点灯式の点灯式っていうか、そのイルミネーションがよくもうよく見渡せるミッドタウンの近くにあるというか、ミッドタウンの中にあるというか、某ホテルのラウンジで、まあ、ちょっと僕は BGM 演奏みたいな仕事を頼まれてやってきたんですよ。で実際まあ、もう別に言っても大丈夫なのに、上戸彩さんはいらっしゃってたみたいなんですが、上戸彩さんがいらっしゃってますみたいな、そういうアナウンサーバンバン聞こえてくるけど、全然僕はちっちゃくしか見えなかったですけどね、うん、で実際も着いた時にね、やっぱすごくこう綺麗でしたよね。でまあなんかそんなシチュエーションの中で、まあホテルのね、なんかこうお得意様なのかな分かんないけど、お食事をしたりとかお酒を飲んだりとかされてる中で、要はクリスマスソングだとか、まあ、ジャズのスタンダードナンバーだとかを、まあ、演奏したんですけども、まあ言ってみれば空間演出なんでね、別に僕のライブじゃないから、逆に僕の、演奏を聴いてくださいって感じでこうやってしまうと、それはそれで逆に言えば耳障りになっちゃったりするわけですよ。で昔はそういうのすごくね、逆になんかすごく嫌だったんだけど、認めたくなかったんだけど、なんか自分の、印象に残るような演奏してやるみたいな、すごく思ってた時期もあったんですが、またそれちょっと違うなと、自分の役回りとしては、極端な言い方すればね、なんか演劇のなんかこう 木の役の人みたいな話かもわからない、ね、でもそこにあることでなんかその音楽がね、それこそ CD かかってるんじゃなくて生演奏があることでなんとなくほっこりしたりだとか、ね、実は聞いてないようで耳を傾けてくださってたりだとかね、 あの何か素敵な時間をね、その言ってみれば上質な時間を演出するのになんか一役変えるのであれば本当に嬉しいことだななんていうふうに思いながら、もちろん僕の中ではね、あのまあそれこそお耳障りにならないようにボリュームはあのちょっとこう絞ったというか抑えた状況で吹いてはいるけれども、だからといって何かね、あの 手を抜いてるとかなんか気もそぞろでやってるとかってことは全くなくてですね、やっぱその中で自分はもう本当に没頭して、ね、音楽を奏でることに集中してたので、まあ、そういう意味では本当にね、あのそのシチュエーションも含めで それこそちょっとね、あの、まあ、点灯式の時はまだ11月でしたけれども、だいぶ寒くなってきて冷たい空気の中であの演奏するのがね、またねなんかちょっと頭もキリッとしてですね、非常にいいなんか空間だったななんていうふうに思っておりますね。まあ、僕は別に関係者でも何でもないですけどぜひぜひミッドタウンのねイルミネーションも見ていただけたらななんていうふうに、見に行っていただけたらななんていうふうに思いますけれどもね。12月の13日金曜日、タグプレゼンツラブコネクションね、前回もね、バンドメンバーのねご紹介なんかをしました。本当はねなんかちょっと来てもらってねこの番組にねあのお話しいただけたらななんていうふうに思うんですけれども、まあみんな結構ね多忙なんでね、まあなんかまたね本番までにもしかしたらね遊びに来てくれるメンバーがいるかも分かりませんけれども、今回はですねゲストのお二組のちょっと紹介をさせていただこうかななんていうふうに思います。まずは今回のボーカリストですね、中川幸喜さんね。中川幸喜さんはですね、去年中川幸喜さんのイベントをサポートさせていただいて、まあ、このイベントはねまたねこうきさんがこうプロデュースしたりとか楽曲提供しているあのアーティストの人たちがもうカールカール出てきて、あのまあそれこそ歌ったりダンスしたりとか、あの詩を朗読したりだとか、でそういう中にもちろんこうきさんがあの自分のオリジナルを思う存分歌うみたいな、あのまあ、ところもあってですね、非常にね楽しいイベントだったんですね。というのはそのアーティストって言ってしまうとなんかあれですけど、もうそれこそまあ小学生ぐらいの女の子からね、まあもう本当にこう油のね乗った感じの油の乗った感じってあんまいい表現じゃないかな。あの熟練された、ね、方から本当に年齢差も幅広くてですね、とっても楽しかったんですね。でしかもこうきさんがやっぱりなんかある意味、そのアーティストたちをね、まあ、プロデュースする側としてすごくこう可愛がってるし大切に思ってんだなみたいなのがすごく垣間見え、なんかちょっとね教室の中に中川幸喜先生の今日なんか学級になんかちょっと入っちゃったみたいなね、あのそんな気分がするぐらいなんかとても、まあ、幸喜さんのなんかキャラの感じとか、ね、空気感みたいなものをこう垣間見せていただいた感じで、すごく印象が良かったんです僕の中でね。でもちろん幸喜さんの歌も素晴らしくてですね、前回のそれこそ去年のねラブコネクションの時に実は飛び入りで最後歌ってくれたのがこうきさんなんですね。遊びに来てくれませんかなんて言ったら、あのあ僕なんかでよければなんてね、来てくださって、じゃあもうせっかく来てくれるんだったらぜひ最後歌ってもらえませんかなんて言ったら、心よく OK していただいて、でねその時にも僕まあ今回どうか分かんないけど、アンコールでは大抵スマイルっていう曲をねやるんだけれども、素晴らしかったんですよね。またこうきさんが歌い出した瞬間にハッとなんかこうすごくこの場の空気が変わる瞬間っていうのが僕はあったなっていうふうにすごく感じていて、その時からなんか次の機会にはねぜひこうきさんに来て歌ってもらいたいなっていうふうに思っていました。まあそういう、まあのが今回実現するのでとても楽しみですね。ね、きっとこうきさんは今回はこうきさんのオリジナルも思う存分歌っていただきますし、できればねちょっとクリスマスソングなんかもね歌っていただけたらななんていうふうに思っておりますので、皆さん 本当にね、心洗われるような綺麗な歌声なので、ぜひぜひねご期待いただければと思います。そしてもう一組はですね、もう一方と言わないのは今度はバンドなんですね。マカロニカ、ピアノトリオの、3人の、まあ、トリオだから3人なんでね、バンドですね。鍵盤のリエちゃん、そしてベースの陽介くん、ドラム岡山さんですね。この3人のピアノトリオで、一回ねそれこそマカロニカの番、ライブにですねゲスト出演させていただいて、ライブをもうついこの間のことのように覚えてますけどやったんですが、非常にねこのピアノのリエちゃんが作る曲がですね、まあピアニスト前としていると言ったらそうなんですけれども、まあ管楽器吹きからすると結構難解な曲なんですよね。やっぱすごくこう楽器柄って出るんですよね、曲を作る中でね。ギタリストが作る曲はやっぱりね、やっぱギターの人がすごく美味しいフレーズだったり美味しいコード進行だったりとかね、そういう部分が多いし、管楽器プレイヤーが作るのはやっぱりその自分がやってる楽器がやっぱりねいかに入るかってところが絶対多かれ少なかれ入るでしょうし、でもちろん鍵盤の人が作るのはね、作る曲はですねやはり鍵盤のね魅力がやっぱりね十二分に発揮できるような楽曲ですよね。まあそれがなんかそうですね、まあ旋律の美しさだったりだとか、あとはすごくピアノならではの機動性だったりとかね。で、まあリエちゃんの曲はもちろん美しい曲もあるんだけど、まあすごくこうある意味機動性に富んでるというか、僕からするとですね。でそれがまたこう管楽器吹きが作る機動性のある曲とはまたちょっと違うから、管楽器吹きからすると結構難しく感じるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味では僕はねかなりそのマカロニカの、ライブをやりますよって言って楽曲が遅れてきた時からすごくこう緊張してたんですね。あ、なんかこれちゃんとできるかなみたいな、すごく必死こいて正直練習しましたしね、まあ、そういう意味では非常にこう緊張感のあるライブだったんですけれども、でももうすごくこうリエちゃんも喜んでくれて、陽介くんも喜んでくれて、岡山さんがね僕にオファーしてくれて実現したんですけれども、すごくね終わった後もまあそれこそ朝方まで飲んじゃったぐらいで、ね、楽しいひとときだったんですね。ね、でまあその時にもですね、もう12月13日の話をちょこちょこしていて、まあ誰を呼ぼうかなっていうふうに思っていて、まあ、今回はそのバンドをねなんか一つねお呼びしてですね、まあ、自分のね今まで過去のラブコネクションは基本的には僕のバンドがあって、そこにゲストボーカルの人を呼んだりとかゲストの方を呼んだりとかして展開してましたけども、今回はまあ、マカロニカのライブをやっていただく時間を作ろうかなというふうに、思っております、ね。まあ、その中にもちろんマカロニカのお三方がお嫌でなければ、僕を絡めていただく、タグを絡めていただく、ね、時間も作っていただいたりとかね。でまあ最終的には最後にはまたねみんなでこうセッションみたいなものができれば、非常に嬉しいなというふうに思っておりますね。もう本当にね、コウキさんもそうですし、マカロニカもね、ぜひ聴いてもらいたいバンドなんでね、まあ、とにかくやっぱりお二組とも演奏してる時のやっぱ表情がやっぱすごくいいかな、ね、そういうとこも含めてですね、ぜひ、見ていただけたらななんていう風に、そしてまたそれをね、受けて出す僕の音だとか、やっぱ僕の、表情だとかね、まあ、なかなかサックス吹いて表情まで読み取れないかもわかんないけれども、ね、ぜひぜひ、ね、お楽しみに、来ていただけたらと思います。12月13日金曜日、タグプレゼンツラブコネクション、渋谷プラグにて、スタートは19時30分からです、ね。まあ、平日、ね、金曜日というのは平日なのでね、ちょっと19時半には間に合わないかなっていう方もですね、もう本当にたっぷり盛りだくさんでねやるつもりですので、ちょっと遅れたぐらいだったらね全然十二分に楽しめると思いますので、ぜひぜひ足をお運びいただけたら嬉しく思います。ご予約はですね、ヤマタグ PC@gmail.com までメールを送信してください。会場名、公演日、予約数、お名前、ご連絡先を明記していただけますと、スタッフの方から折り返しメールが、届くと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てきます。番組の感想ですとか応援メッセージ、皆さんの嬉しかったことや悲しかったことをご紹介する、僕の私の人生山ありタグありなどなどメールアドレス山タグ pc@gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係と書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週。バイバイ。